もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。はい、お願いいたします、
は
い。
今日はどんなご相談ですか？
家出を繰り返す孫への対応ということなんですけれど。
はい。あなた今おいくつですか？
70です。
はい。ご主人はいらっしゃいますか？
いえ、もう亡くなりました。
ああ、そうですか。はい。じゃあ、今は何人暮らしなんですか？
一人です。
一人で住んでらっしゃるんですね。
はい。
じゃあ、そのお孫さんっていうのは、どなたのお子さん？
次男の息子になります。
あ、そうですか。次男さんは何歳ですか？
45。は
い。その次男さんのお孫さんはおいくつですかね？
17です。
ああ。男の子さん、女の子さん。
男の子です。
男の子さん。はい。家出を繰り返すのはどういうことなんでしょうかね？
もう何年か前からちょっと一晩ぐらいいなくなったりとかはしてたんですけれど、
最初の家出はいくつだったんですか？
小学校中学校ぐらい。
例えばそれはお家で親と喧嘩したりするとふっといなくなっちゃったりするってことですか？
ちょっと発達障害のある、
あ、はいはいはい、
で多動性みたいなあれもある。
じゃあ多動性とかその発達障害が終わりで、小学校とか中学校の時にもうすでにこうふわっといなくなっちゃったりするんですか？
その頃はそんなに頻繁ではなかったようですけれど、うん、で探すとコンビニにいたりとかっていう形ではあったみたいなんですけど、
う
ん
う
ん、
ってことは一晩中いないとかそういうんじゃなくって数時間っていうことですかね？
そうですね、短ければそうですね。
でそれが今17歳になられてどんな感じの家出になっちゃってるんですか？
私に伝わってきたのが 2,3 ヶ月くらい前から何日いないんだよとかっていう形で、息子から
何日ぐらいいないんですか？
その時は2週間でしたね。
どこに行ってたんですか？
自宅から30分ぐらいかかる駅があるんですけど、そのあたりでうろうろしてた感じなんですけれど、
はいはい、2週間いないってことはどこに寝泊まりしてるんですか？
野宿。
はいはいはい。
はい。
それがまあ2、3ヶ月前に起きたことですよね、その。
そうですね、う
ん、その後からまた繰り返してるんですか？
繰り返してます。それで2週間の時は家出に捜索を出して、
はいはい。
で、保護対象ということで、ちょうどその駅の繁華街で夜のアルバイトをしてるところをおまわりさんに発見されて、保護された、はい。
じゃあ2週間の間にバイトもしてたわけですね。
バイトって言っても結局キャッチっていうんですか、チラシ配ったりとか、はいはい、なんか、はい、それのバイトを
してたわけですか。
はい。それでたまたま巡回中のおまわりさんに発見されて、うん、で保護されてということで戻ってきて、でまた数日したらまたいなくなっちゃって、
それは同じように駅の周辺でまた見つかるわけですか？
そうなんです、
はあはあ、
要は衝動を抑えられない、うん、もう家を出たいと思ったら出ちゃうっていうことなんですね、
うんうんうん、はい、そういう病気というか
病気の影響なのかなっていう、あれで親たちも病院には通ってお薬を量をだんだんに増やしてるっていう状態なんですけれど、うん、本当に落ち着いてるとすごい穏やかで優しい子なんですけれど、
うんうんうん、
おばあちゃん遊びに行くよって言うと、うん、自宅の最寄りの駅まで迎えに来てくれたりとか、そんな感じで、孫も大変なんですけど、うん、親たちが息子とかお嫁さんの方がもう参ってきちゃってるようで、
うん、親御さんたちはどのように一生懸命なさってるんですか？
いろいろその都度いる場所まで連れ戻したり、だいたいこの辺にいるなっていうところをこう探したりとか、あと警察にもちろん連絡してあれしてもらうとか、
でも息子さんも本当にご苦労なさってますね。
一家心中でもするようかななんてぼそっと言ってたってお嫁さんが言うから、いやいやそんなこと言うような息子じゃなかったんですけど、どういうお嫁さんの方ももうちょっともうすごい精神的に参っちゃってて、はい。
じゃあ今日のご相談はそういうこうちょっと発達障害のある お孫さんをどのようにしていったらいいかっていうご相談でよろしいんですか？
そうですね、あの息子とか嫁さんには見捨てるようなことはしないでねっては言ってるんですけれど、うん、
はい、
そういう言い方で、うん、親たちにプレッシャーを与えちゃってもいけないし、
はい、
かといって結局あの金銭的にもそういう繁華街に探しに行くとなると車で行くので、
うん、
駐車場に止めて探し回るともう1回で何千円とかかったりとか、う
んうんうん、大変ですよね。金額的にも精神的にも親御さんの負担は大変ですよね。
そうです ね、
ね、はい、わかりました、
はい、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょう、
はい、
今日の回答者の先生は、はい、精神科医の和田秀樹さんです。先生、はい、よろしくお願いします。
精神科医の和田秀樹です、
はい、
大変ですよね。発達障害っていうのは、
はい、
結局例えばね言語能力とか計算能力とか、まあ、普通のことに関しては普通に発達しているんだけど、
はい、
例えばじっとしているだとか学校の授業でずっと座ってるだとかね、あるいは人の気持ちがわかるとか、いろんな面のどっかの発達が遅れている人たちを発達障害っていうんですね、はい、なので衝動が抑えられない、例えばこれ、はい、2、3歳の子供だったらお菓子があったらパッと取っちゃうみたいなことがあって、それがだんだん小学校に入るぐらいまでにはそんなことしなくなるもんなんだけど、
は
い、
あ、
それがまあ17歳になってもそんな風にしちゃうみたいなもんだっていう風に思ってください。
はい、
で確かにいろんな場面場面でその発達がおかしいところもあれば、その発達がおかしいところ以外のところは人の気持ちとかもまあまあわかるので、
はい、
すごく優しい子のような感じになったりね、はい、とてもいい子の時もあるわけね、
はい、
で一般的には発達障害の人って授業がつまんなかったりじっとしてられなかったりするから、
はい、
学校での成績がどうしても知能が悪いわけじゃないんだけど、悪くなっちゃうから普通級にいられなくなって、それで、はい、まあ、特別支援学級っていうところに移るってことが多いんですね、はい、でね、この子がしかし家をにじっとしていられなくて外に出たいっていう衝動というのと、
はい、
もう一つね、やっぱり発達障害の子って、
はい、
一般的には出来の悪い子とか、
はい、
落ち着きのない子だとか、
はい、
ダメな子みたいなレッテルを貼られることが多いのね、そうするとたまにどっかで何かのことをしたらできてね、でお前できるじゃんとか、お前役に立つじゃんとかって言われると、いわゆる承認欲求って言われるものが満たされるっていうことがあって、
はい、
この子も多分キャッチの仕事をして、
はい、
それでどっかの、まあ、風俗店なら風俗店に連れて行ったら、一人連れて行ったら本当だったらいくらかお金もらえるんだけど、その親玉が悪いやつだから、まあもらえなかったのかもしれないんだけど、
はい、
それでも お前なかなかやるじゃんって言われて、自分が初めて、あ、俺も役に立ってるんだとか、できるんだっていう体験をするとね、あ、この仕事をまたしたいっていうふうに思っちゃうんじゃないかなっていう気がします。で、その発達障害の人って探せばなんか取り柄があるはず。だからこの子の取り柄を探してあげるっていうのが一番大事なことで、その取り柄にぶつかった時にその子が能力が開花する。その僕が一番言いたいのはね、いい部分とダメな部分があった時にダメな部分を見ちゃうわけよ。
はい。
ところがそうじゃなくてできる部分を探してあげるということが大事で、やっぱり家を居心地を良くするためにはダメな部分を見るんじゃなくて、できる部分、例えばあなたがすごく私の前でいい子なのっておっしゃってたじゃん。そうやって、まあ、あなたは、まあ、いろいろ言われてる発達障害って言われてるけど、私が経験した中で一番優しい子はあなたよみたいなことを言ってあげるわけだよ。
ああ、はい。
で、この優しさってすごい大事よって言って、まあ、社会に出た時にちょっと遅れたりいろんな仕事になるかもしれないけど、こんなに優しかったらすごくいいわみたいな話に持っていくっていうのが大事だと思うんですよ。それより僕心配なのは、
は はい、
お母様が今参っちゃってるって話してるじゃない？
あ、お嫁さんの方ですね、うんうんうん、はい、
つまりね、こういうことってさ、この発達障害の子供には医者がつくのよ。ところがお母様ってすごいそのせいで気苦労が多いのに、それは別に病気じゃないから医者がつかないことが多いのね、
はい、
でも医者じゃなくても精神科の医者に紹介してもらえばさ、臨床心理士のカウンセリングとかが受けれることがあるから、
はい、
お母さんが潰れないようにちゃんと心のケアを受けられるといいんじゃないかなとは思いましたけどね。
そうですね、うん、私も日頃とにかく自分の体一番にとは息子にも嫁さんにも言ってるんですけれど、
そうだよね、だからそれで潰れないようにして、っていうのはこの子さ、確かに出てったりするけど、なんとなくね、やっぱり自分で生きていく道を探してる感じがするわけ。
あ、
だからどうしても連れて帰らなきゃこの子死んじゃうとかっていうふうな風には僕には聞こえなかったのね。
あ、そうですか、
うん、だからそこにばっかり気を取られるよりは、この子って何が取り柄なんだろうとか、どんな風に生きていけばいいんだろうとか、どれだったら稼げる道なんだろうとかってね、探してあげるっていうのが割と大事で、お母様もそっちの方に目をやるようになったらもうちょいメンタル楽になるかもしれない。でも本当にちょっとこのまま死んでしまいたいみたいなこととか、一家心中でもしようかなみたいな話になってるんだったら、やっぱりちゃんと精神科の先生に聞いてカウンセラーを見つけた方がいいと思いますよ。
ああ、そうですね、うん、
まあそういうことでちょっと納得がいったかどうかわからないんですけど、僕だったらそういうふうに息子さんに接したらいいかなと思いますよ。
そうですね、ちょっとじゃあ息子やお嫁さんにも先ほど先生がおっしゃっていただいたこと、うん、
そうですね、
伝えます、はい、
はい、じゃあそういうことで、まあ、どのぐらいお役に立てたかわかんないですけども、まあ、僕はそういうふうな見方で長い目で見て、あと家族みんなが倒れないようにね、していただければと思いますね。
そうですよね、
はい、はい、では柴田さんに返しますね。
もしもし。
あ、すいません。
いいえ、はい、和田先生もおっしゃってましたけども、
はい、
やっぱり心配なのはね、息子さんとお嫁さんの体ですよね。そのなんていうか、そのご家族の全員のね、その健康というか、ね、心配ですよね。まず今日こうやって後藤に17歳のお兄ちゃんのね、いいところを探せって言われたよっていう、そういう話をまず家族でなさるのが一番だと思うんですよ。あなたと息子さんとお嫁さんで、でそのお孫さんにもやっぱりそうやって好きなことをアルバイトしてみたらっていうふうに、こうもう学校なんかどうだっていいですから、17歳といってもね、うん、それよりも何が好き、アルバイトしてみようよっていう、その代わりね、心配だから私たちお父さんとかお母さんとかおばあちゃんの知ってる範囲のところでアルバイトしてみてよって、たらどういうのか探してきなさいよっていうふうに、そしたらいろいろ自分の好きな職種を探すかもしれないじゃないですか。
そうですね、
うん、でこれやってみるって言ったらやってみなさいよって、まずそうやって自信つけさせてあげたら、ご当人もやる気になるかもしれないし、それでこうふんわり見ていくっていうかね、
う
ん、まずそうふうになさってみたらどうでしょうかね。
わかりました、はい、話してみます。
そうですね、
はい、ありがとうございました、
はいはい、じゃあ、
はい、
お元気で、
ありがとうございます、
失礼します、
失礼いたします、はい。